バイブルという名前のついた本がたくさんあります。バイタミンバイブルっていうのがありますね。ダイエットバイブル、こういう健康関係のものが本屋さんに行きますとずっと並んでいますね。ビジネス関係では金融リスクマネジメントバイブル、それから中古マンション売却必勝バイブルというのが載っておりました。中にはですね、競馬の的中バイブルというのもあるんですね。ギャンブル関係のバイブルもあります。人々はバイブルという言葉をこのようにパッと開いて読めば知りたいことが漏れなく書いてある、そういうふうに考えているようです。そして本家本元の私たちの愛するバイブル聖書も、まあ、大方そんな本だろうと思い込んでいるようですね。確かに聖書には人生の知恵が数多く記されています。箴言がそうです。それから民数記、申命記などの律法、皆さんお読みになる、あるいは詩編の中にも教訓の歌っていうのがありますが、これは箴言ととても響きが似ています。2000年も3000年も前に書かれたとは思えないほどの現代的な教え、それを聖書に見ることができます。福音書にあります主イエス様の教えはいつの時代にもフレッシュなものですね。人たちの書いた手紙の中にも具体的なインストラクションがたくさんたくさんあります。バイブル、B-I-B-L-E というのは Basic の B ですね。それから Instructions の I、 それから Before の B、 Living の L、 それから Earth の E。 Basic Instructions Before Leaving Earth、 この略だといった人もあるほどですね。けれども聖書は単なるインストラクションのマニュアルではありません。そういうハンドブックでもありません。それは神様を示すものであり、人を神様に導くものです。そしてそれを信仰によって読み、また聞く人はその聖書によって養われる。その書かれている御言葉を実行する力を神様から授かる。聖書はそういう生きた命の書です。ですから聖書を何かマニュアルのように読むのでなくって、生きた神の言葉として読む。この聖書の中で神様と出会い、神様から命をいただく、そういう読み方が必要なのです。で、今朝の箇所はクリスチャンの家庭生活についての教えです。この箇所をインストラクションと読むだけでは不十分です。そういう読み方では神の言葉として読めなかったら、インストラクションとして読むだけだったらカチンとくるか、こんなことできっこないでしょうという反応しか生まれないと思うのです。神様がなぜ何のためにこのインストラクションを聖書の中に与えてくださったのか、この言葉を通して神様が一体私に何を求め望んでいらっしゃるのか、そのことを考えながら読む必要があると思うのです。コロサイ人への手紙の家庭生活に関する教え、短いですね。シンプル簡潔です。妻たちよ、主にあるものにふさわしく夫に従いなさい。夫たちよ、妻を愛しなさい。辛く当たってはいけません。子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。父たちよ、子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。夫婦の関係、親子との関係、それについても書こうと思えばもう分厚い本を何冊も何冊も書ける。でも聖書はたったこれだけしか語っていません。なぜでしょう。聖書はどうしても必要なものを、一番大切なものを選んで書いて他のことを省いているんです。ですから聖書に記されていることが簡潔であればあるほど、そこに記されていることはとても大事なこと、どうしても私たちが守らなければならないこと、大切にしなければならない教えだということを意味しています。 まあ、一口に家庭と言いましても夫婦だけの場合と子供がいる場合では随分違います。親と同居している二世代家族というのでは嫁と姑の関係、それから祖父母と孫の関係というものが生じてきますね。そこで嫁と姑がうまくいかない、また祖父母が孫を甘やかすのでなかなかしつけができない、そういう悩みが生まれてくるわけです。それぞれの家族は親族親戚ともつながっていますから、その付き合いに苦労するということもあるでしょう。しかしここではそういったことについては一言も触れられていません。ただ夫婦の関係とそして親子の関係だけが書かれている、そこに焦点が絞られているわけですね。で、親子の関係よりも夫婦の関係の方が順序として聖書は先に書いていますね。それは夫婦がいて子供が生まれ、それで親子関係が生じるんだから、この順序は当たり前だといえば当たり前でしょう。でもこの順序は親子関係よりも夫婦関係がより大切だということを示しています。家庭は結婚から始まります。結婚によって男性も女性もそれぞれの親から独立して新しい家庭を作るわけです。しかし日本ではちょっと違いますね。結婚は女性が家を出て男性の家に入る、だから嫁入りといったわけです。で、花嫁衣装が白無垢であるのはその白い布がどんな色にも染まりやすいように、花嫁が実家を離れ嫁いだ家のしきたり、またその家風に早く馴染むように、そういう意味がありました。けれども聖書は違います。むしろ男性に対して早く両親から離れなさいと、そう教えているようですね。創世記の2章14節に、それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。男はその父母を離れと言いましても、両親と同居してはいけないとか、自分の両親を顧みなくてよい、こんなことはではない、もうどなたもお分かりでしょう。これは結婚した男性がその後も精神的に両親に依存していてはいけないということを意味しています。もし夫の側の親がですね、その妻、まあ、彼らから見て嫁に対してとやかく言うようなことがあったとしても、もちろん忠告とかいろんなことはあるでしょう。それは人生の先輩として聞かなければいけないんですが、それをいちいち聞いてその言葉に従って自分の奥さんを扱ったらどうなりますか。妻は姑だけでなく自分の夫からも苦しめられることになります。それでは全く達成がなくなり、そして最後には夫婦の間にひびが入るでしょう。男性は夫婦の関係が自分と自分の両親との関係よりも優先するのだ、それが先に来るんだということをいつも肝に銘じておかなければいけないと思います。それと逆に妻の方がですね、自分の子供とべったりになってしまって夫への愛や尊敬を失ってしまうということもよく見られますね。自分の夫に失望した妻が子供にこう言うんです。あなたのお父さんはね、課長止まりだったけど、あなたは一生懸命勉強して部長や専務になるんだよ。まあ、これ言ってはいけない言葉ですが、そういうことを子供に言って聞かせ、子供にプレッシャーをかける。これは本当に不幸なことですね。夫婦が互いに尊敬し合えないところで子供は決して健全な人格を持つことができません。日本人の家庭では子育てに重点が置かれます。で、夫婦が同じ気持ちで子供のためにと尽くしてあげること、決して悪いことではないのです。けれども、あまりにも子育てだけに集中しまして、自分を育てること、 あるいは夫婦の関係を育てること、それを怠っていますと、やがて子供が巣立った後どうなるでしょう。夫婦に危機が訪れます。日本ではそういうケースが多くありまして、それを熟年離婚と呼ばれているそうですね。夫婦の関係が親子の関係に優先する。これはこの箇所が第一に教えていることだろうと思います。第二は、家庭には権威と秩序が必要だということです。現代は権威や秩序、そういう言葉が嫌われる時代ですね。でもいくら嫌おうが、権威は存在します。権威が乱用されたり、また秩序という名のもとに自由が奪われてしまう、そういうことがあったために、それに対する反発があるんでしょう。確かに権威の乱用は間違いです。だからといって権威がいらないわけではありません。権威がなくなれば秩序もなくなります。秩序のないところに勝手気ままはありましても本当の自由がなくなってしまうのです。神様は夫婦の関係では夫に権威を、親子の関係では親に権威をお与えになりました。ですから聖書は妻に対して夫に従いなさい、子供に対しても両親に従いなさい、そう教えているんです。このことは聖書が書かれて2000年経った今も変わることはありません。確かに夫婦の役割分担は随分変わりました。昔は男性の仕事と女性の仕事がきちんと区別されていましてね、例えば男性は台所に入っちゃいけないっていうことになっていましたね。それははしてないことだと思われていました。でも今では男性が皿洗いをするのを見て咎める人は誰もいません。かえってですね、お皿洗いするご主人なんか見るといいご主人ですねと言ってみんなを褒めるわけです。夫も妻も職業を持っている若い夫婦の中には子供が生まれた後何年かはその奥さんの方が働き続け、で夫が育児をする、それから子供がやがて大きくなったら今度は夫が働いて妻を育児をする、そういうふうにですね交代をして働いているっていう、そういう家庭もあります。でもそれは家事や育児の役割分担が変わっただけです。男性が育児しちゃいけないということはありませんものね。でも家庭における夫と妻の立場が入れ替わったわけではありません。育児を担当するそのご主人でありましても、やはり夫は夫として神様は権威をお与えになっておられる。英国女王の夫のようにの妻の身分地位の方が高い場合、また夫の収入よりも妻の収入の方が多い、まあそんなことも最近は珍しくなくなりました。でも家庭においてはやはり夫には夫としての権威が与えられ、妻には妻として夫に従うことが求められているのです。これは神様が夫婦に与えられた秩序です。夫の権威は神から出たものです。ですから夫に従いなさいという教えは神様を信じイエス・キリストに従う信仰によって初めてそうなんだとして受け止めることができ、そしてそれを守ることが喜びになり、また神様への感謝になる、そういうことですね。信仰とは自分が生きたいようにして生きることではありません。神様の召しに従って生きることです。結婚というのは単に男女が好きで一緒にいるということじゃありませんよね。結婚は神様からのコーリングです。証明です。神様はある人を独身に召し、ある人を結婚に召します。まあ2種類しかないでしょう。ある人は生涯その神様の召しに応えて独身を貫き通します。また結婚した人たちはその他神様の召しであることを信じて結婚を生涯 保ち続けるのです。夫に従うということは結婚という神様の召しに応えて生きる、そのことの一部です。コロサイの 3-17 に、あなた方のすることは言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさいとありました。それで今日のからの18節、妻たちよ、また19節、夫たちよ、20節、子供たちよ、21節、父たちよ、22節では奴隷たちよ、そして次の4章に行きますと1節に主人たちよという呼びかけがあります。この呼びかけのすべてに主イエスの名によってしなさいということがちゃんと含まれているわけです。妻も夫も子供も父たちも従うことも愛することも、そして子供たちを育てることも主イエスの名によってなのです。主イエスの名前、この主イエスの名という言葉はイエス様の権威を表しますね。人たちは主イエス様のお名前によって悪霊を追い出しました、病気を癒しました、福音を述べ伝えました。人たちが主イエス様の権威を身に帯び、主イエス様の権威を示すことができたのは、彼らがまず主イエス様の権威に服従したからです。ですから、すべて主イエスの名によってしなさいと言われているのは、私たちがイエス・キリストの権威に服従すること、まずは服従すること、そして主イエス・キリストの権威をいただくこと、そして主イエス・キリストの権威を明かしすること、それに他ならないのです。夫に従うこと、それはキリストの権威に従うということの具体的な表れです。妻はそのことによってキリストの権威を明かしするのです。親の権威もまた神から与えられたものです。10回の前半は神様への愛を、後半は人への愛を教えていますね。で、あなたの父と母を敬えというこの戒めは、神様への愛と人への愛とをこうつなぐものです。聖書の時代、父母は子供にとって神様を代理するものでありました。また家族を代表して神様に祈る家族の祭司でした。父親は家族に代わって生贄を捧げ、母親も神の言葉と神への祈りを子供たちに教えたのです。ですから父母を敬うということは、つまり神を敬い愛することを意味しています。子供は親を敬い、親に従うことによって親に権威をお授けになった、神様を敬い神様に従う、主に従うことを学んだんです。神様は一つ一つの家庭を、家族を愛していらっしゃいます。そしてその家族が守られるためにそこに権威を置かれました、秩序を与えられました。夫も妻も親も子も、この神様の権威に従う、その秩序の中に生きる、その時私たちの家庭、家族、それは神の権威によって秩序の中に守られていくのです。さて、この箇所に教えられています第三のこと、それは家庭には愛といたわりが必要だということです。夫は妻に対して権威があります。でもそれは夫が妻を召使いのように扱っていいということでは断じてありません。古代では妻は夫の所有物と考えられました。だから気に入らなくなったら夫は妻を捨ててもよかったのです。人格として認められてなかったんですね。しかし聖書は違います。聖書は女性が人格であるとはっきり語っています。女性が人として認められていなかったその時代文化の中で、聖書は神は人を神の形に男と女に作られたと 語っているじゃありませんか。男性も女性も同等の、そしてお互いに補い合う、互いに互いを必要とする人であると言われているのです。立法では女性は簡単に離縁されないように保護されています。また聖書に両親に従いなさいとありますように、父親だけでなく母親にも子供に対する権威あるいは責任が与えられていますね。十戒はあなたの父を敬えだけじゃありません、あなたの父と母を敬えと命じているじゃありませんか。箴言の一章八節には、我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従えとありますが、その後に続けて、あなたの母の教えを捨ててはならないとあります。つまり母の教えも父の訓戒も同等のものとして扱われているわけです。箴言31章には、賢い妻に対する称賛の言葉が長くまた麗しく記されています。聖書にもまた歴史にも優れた女性の指導者たち、生徒たちが大勢いるのです。権威には責任が伴います。そしてその責任は愛といたわりによって果たされなければなりません。聖書は、夫たちよ、妻を愛しなさい、辛く当たってはいけませんと教えています。で、このことはペテロの手紙第1の3の7にも書かれていまして、こうあります。同じように夫たちよ、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて、妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。男性も女性も人として同等です。しかし男性と女性とでは強いところ弱いところが違うのです。男性女性は同じ強さ同じ弱さを持っているわけではありません。聖書は女性の方が弱いと語っています。で、日本で100歳以上の方がなんと 47,756 人もいらっしゃるそうですね。日本の敬老の日にそれを調べたそうですが、で、そのうちの女性はというと 41,594 名、全体の 87.1% を占めているというわけですから、私は女性の方が弱いって聖書に書いてあるんですが、本当に女性の方が弱いんだろうかと思ってしまうことがあります。男性にも弱いところがたくさんあります。家の中で威張ってましても、外に出るときちんとしたことが言えない、あるいは人の誘いにやすやすと乗ってしまって無駄な買い物をしてしまう、大切なことがなかなか決断できない、そういう男性も多いかもしれません。女性の目から見て、男性の弱さ、妻の目から見て夫の弱さなんてよく見えるでしょう。でも妻は夫の弱いところをよく知っても、それを理解し、それをカバーしようと一生懸命働いている、それが妻の役割ですね。ところが男性の方は女性の弱さというものがなかなか理解できない、そこに男性の弱さがあるんだろうと思います。そして自分がしてもらいたいことだけを奥さんに押し付けていくという傾向があります。ですから聖書は男性に、妻は女性であって、そして弱いものだということを肝に銘じるようにと教えているわけです。男性にとって大切なことは、愛といたわりに裏打ちされた権威を保つということです。どうやって愛といたわりを表すか、それはそれぞれの夫婦によって違ってきます。日本でこうしている、アメリカではこうだ、みんなそうしている、そういうことにあんまり振り回される必要はありません。妻に対して、主にあるものにふさわしく夫に従いなさい、そう教えられているように、夫もまた主にあるものにふさわしくその愛といたわりを表せばよいのです。 エペソ5の25には、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい、そう教えられています。イエス様が教会のために命を投げ出したように、夫は妻のために命を投げ出す、その覚悟が必要だよと言われているんです。キリストにあって妻を愛する。それはキリストへの愛と献身なしでできるものではありません。ここでもやはり大切なのはイエス様への信仰です。子供に愛といたわりを示す方法、それについて聖書はこう書いています。父たちよ、子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。父たちよとありますが、これは母親にも当てはまりますよね。子供を怒らせてはいけませんというのは、子供を叱っちゃいけないということではありません。これは子供が大声で泣いたりわめいたりしたときに、何でも言うことを聞いてやりなさいということでもないのです。そんなことをしたら子供は泣きさえすれば、わめきさえすれば何でも自分の欲しいものが手に入る、そう勘違いをしてしまいます。子供を怒らせてはいけないっていう、この怒らせるという言葉ですが、これは故意に挑発するとかイライラさせるとかという意味の言葉が使われています。親が子供を叱るときに、もしそれが原則を持ったものでなくて親の気分でやってしまったらどうなるでしょう。昨日叱られなかったのに、なんで今日は叱られるの、子供はそう思うでしょうね。お兄ちゃん叱られないのに、なんで僕だけなのとも思うでしょう。子供の心が混乱してしまうわけです。叱っても何の効果もありません。逆に子供は気落ちしてしまうだけです。気落ちしてしまうというのは、どうせ僕は何をやったって叱られるしかないんだとか、そんなふうにですね、子供が自信をなくしてしまうことなのかもしれませんし、あるいは親の言動というものが守備一貫していないものですから、親に対して気落ちをしてしまう、親に対してがっかりしてしまうということかもしれません。そしてそれが神様への愛を疑ってしまう、あるいは神様の言葉に不従順になってしまう、そういうことにつながらないとも限りません。子供が何かやらかしたとき、落ち着いてそれを正しく扱うっていうのは難しいことです。しかし神様の助けによってそのことに励みたいと思います。私たちは皆罪人ですから、世の中には完全な夫婦も完全な親子もありません。どの家庭にも欠けがあります。破れがあります。抱えなければならない重荷があります。だからこそ神への信仰が必要なんです。主に頼って励むことが必要なんです。主イエス・キリストを家庭の頭として迎え、常にその助けを求めたいと思います。主イエス様は単にこうしなさいと命令を与えて、あとは知らん顔をしておられるお方ではありません。主が命じられるとき、必ずそこにそれを成し遂げる力が約束されている。主が共にいて助けてくださる、そのことを信じ、今日の御言葉に従っていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。主キリストイエス様、あなたはすべての家の頭、すべての食事の見えざる客、あらゆる会話の静かなる聞き手です。私たちはあなたが人生の主であることを信じた者たちですから、私たちの家庭生活においてもあなたを主としてお迎えしたいと思います。破れのある家庭を癒し、欠けのある家庭を満たし、重荷を抱えている家庭に伴ってください。私たちの家庭をあなたのお名前のゆえに秩序と権威、また愛といたわりのあるところとして立て上げてください。あなたへの愛と服従をもって祈ります。アーメン。